最初は有害鳥獣駆除と生態系保全についてであります。近年特に町内全域にわたり有害鳥獣による農作物の被害が拡大をしております。中津川右岸地域は猿を中心にイノシシやハクビシンが頻繁に出没しておりまして、サツマイモやトウモロコシが全滅する等の深刻な被害をもたらしております。人間活動に起因する環境負荷が増加したことから、一部の鳥獣において被害が拡大しているものと思います。生態系が有限であることを認識し、整合性を図りながらどのような管理駆除を検討されているのか伺います。次に、介護保険事業充実とホームヘルパー研修受講者募集状況と推移についてであります。介護保険事業も2期目に入りまして順調に推移しているものと思いますが、課題も多く、介護保険事業充実のためには家族介護も含む居宅介護支援のボランティア育成が重要不可欠であり大きな課題と考えます。資格者を積極的に育成し、少子高齢化に対応できる体制を作る必要があると思います。受講者募集状況と推移について伺います。次に、公務員の受験資格についてであります。長引く経済不況を反映して雇用不安が増幅しております。昨年の自殺者は3万2143人と5年連続して3万人を上回っておりまして、50代男性を中心に増え続けております。平成9年以前は2万人台前半で推移しておりましたことから、不況が色濃く反映された結果と思われます。県内工業統計調査によりますと、平成14年度の県内製品出荷額はピーク時の平成3年に比べて3分の2以下の水準に落ち込んだようであります。平成14年度の出荷額は17兆9058億円で、平成3年に比べて金額で10兆9500億円減少、率にして 37.9% 下落したようであります。従業員数も11年連続して減少しております。受験資格を千葉県市川市では中卒以上59歳まで広げております。本庁でも民間の優れた人材を活用し、一層の意識改革に取り組む必要があると思います。資格年齢の引き上げを含む受験資格見直しについて伺います。最後は、国民年金保険料未納率についてであります。社会保険庁は自営業者などが加入する国民年金の未納率が過去最悪だった前年度よりさらに悪化し 8.1% 上昇、未納率は 37.2% に達したと発表しております。本庁の未納率と対策について伺います。以上4項目について答弁を求め、1回目の質問を終わります。
ご答弁申し上げます。1点目の有害鳥獣駆除と
生態系保全についてのご質問でございますが、農作物被害発生に伴う野生鳥獣の捕獲につきましては、平成15年4月16日に改正施行された鳥獣の保護及び狩りの適正化に関する法律により規定されておりまして、一般的に狩り取ることができる狩り鳥獣は、生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害を防止する目的、その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣でありまして、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼす恐れのないものとして環境省令で定めるものとされております。また同法の中で、都道府県知事は当該都道府県内の区域内において、その数が著しく増加または減少している鳥獣がいる場合、当該鳥獣の生息状況などを勘案して、長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため、特に必要があると認めるときは、特定鳥獣保護管理計画を定めることができると規定がされております。まあ、こうしたことから、神奈川県では環境省が策定した特定鳥獣保護管理技術マニュアルを参考に、県内の適正個体数を日本鹿についてはおおむね1500頭を下回らないように、また日本猿についてはおおむね1000頭を維持するものとする特定鳥獣保護管理計画を策定し、適正な生息状況を維持するため、捕獲数等について一定の計画のもとに各種事業を実施しております。まず日本鹿についてでございますが、県内全体で保護管理区域は本町を含め8市町村74,303ヘクタールで、生息状況はおおむね2400頭から4200頭と推計されておりまして、適正個体数より増えすぎているため、管理捕獲を実施することとしておりまして、平成15年につきましては県下全体で225頭、本町には10頭の管理捕獲の頭数が割り当てられております。次に日本猿についてでございますが、捕獲管理区域は本町を含め16町村で117,140ヘクタール、生息状況は20の群れでおおむね891頭から920頭が生息していると言われており、この数は適正個体数を下回っていることから、基本的には追い払いを原則としております。本庁の状況を申し上げますと、県立相川公園付近に生息する川尾と群れ、まあ、猿の集団にも名前があるようでございまして、まあ、川尾と群れが54頭、仏花山付近に生息する京ヶ岳群れが60頭、中津の飛雄山周辺に生息する飛雄群れが50頭から60頭の、全体では170頭前後の生息が確認をされております。また本庁で鹿猿以外で主に農作物被害を発生させている鳥獣は シシ、ハクビシン、スズメ、ドバト、カラス等でありまして、これらの鳥獣については野生動物の中で比較的生息数が多く、有害性の強い鳥獣として法に基づき環境大臣が定めた仮鳥獣に指定されておりまして、それほど珍しい動物ではないということから、現在県では保護管理計画は策定しておりません。従いまして、これらの鳥獣による農作物への被害が発生した場合につきましては、農業者の生活を守ることを最優先に考え、農業者の方々の要請に基づきまして有害鳥獣対策を行っているところでありますが、その方法につきましては、これまで銃器、猟銃ですね、猟銃の取り扱いの資格を持っている町の猟友会による猟銃による捕獲、罠による捕獲、防除網による農地の保護、電動エアガンによる追い払い等で対応しております。特にイノシシやハクビシンの捕獲につきましては、他の動物がかかっても安全な箱罠による対応も考えられますので、農業者や関係団体と一体となってより効果的で安全性などにも配慮した有害鳥獣対策に努めてまいりたいと考えております。次のホームヘルパーの研修の推移等についてのご質問でございますが、急速な高齢者の増加、寝たきりや地方性高齢者の急増、家族の介護機能の変化など介護問題がより深刻化している状況から、家族による介護援助やボランティアの育成のために町では平成13年度からホームヘルパー2級家庭養成研修を行い、介護に必要な知識、技能を習得していただいております。この研修に参加できる方は町に居住をし住まわれ、高齢者を介護している方、または介護しようとしている方、高齢者に対する各種のボランティア活動を行っている方、またはボランティア活動をしようとしている方を対象としており、年齢制限は設けておりません。募集人員は毎年20名としておりまして、応募状況は平成13年が32名、14年度が19名、15年度が91名と、15年度が特に多くなっております。この要因を調べてみますと、厚生労働省が実施をしております教育訓練給付制度、いわゆる補助制度が、民間でやる場合の補助制度があるわけでございますけど、本年5月に改正され、講座の受講料に対する給付金、補助金が減少したため、この制度を利用して受講しようとした方が、町の方で開催しますこのヘルパー研修に応募されたようでございます。まあ、通常民間がやっているのが9万円前後かかるようでありますね。町のやっているのが負担金が3万5千円ですか、その程度で今実施をしているところでもあります。まあ、いずれにいたしましても、今後の少子高齢化に対応できる体制づくりとしての家族介護やボランティア活動をしていただく方々への人材育成は大変重要なことでありますので、引き続き本研修の充実を図ってまいりたいと考えているところでもあります。次に3点目の公務員の受験資格のご質問でございますが、町職 職員の採用にあたりましては、行政改革関連で策定いたしました定員適正化計画を基本としながら、各課との人事ヒアリングなどを通じて採用計画を立てまして、一般募集により人材確保に努めているところであります。しかしながら、受験者の適正等の判定については職務遂行能力を完璧に判定するには、技術的に限界がありますことから、成績主義の原則に基づいて客観的な方法により競争試験または選考とされているところでありまして、本庁では競争試験により実施をしてきているところであります。そこでその受験資格でありますが、年齢及び学歴については人事管理上の観点から一定の年齢制限を設けることは一般的に行われておりますが、その範囲については各自治体の裁量により定められております。また学歴については専門的かつ高度の知識を有する職種によっては受験資格の中に定めることが認められておりますが、広く人材を確保する観点から一定の学歴がなくてもこれと同程度の学力知識を有する者の受験が認められているところであります。従いまして、本庁では今年度実施予定しております一般事務職の受験資格にあっては、年齢を2年引き上げ27歳までとしたところでもあります。昨年度実施いたしました保健師専門職になりますけどね、保健師採用にあっては専門職でありますことから、その年齢枠を30歳までとして募集をしたところでもあります。まあちなみに本年度本庁と同じ受験資格要件としているところはお隣の厚木市さん伊勢原市等でありますが、先ほど議員が申されましたように千葉県の市川市では全国自治体で初めての試みとして年齢学歴の制限を撤廃をし、義務教育終了後の15歳から定年直前の59歳まで受験できるように幅広く人材を求めたところでありまして、30人募集のところ5000人を超える申し込みがあったようであります。しかしながら、これから教養試験やですね、事務適正試験、さらには論文試験などの段階的な各種試験を実施していくようでありますけど、専門性や優れた経歴を持った人材を幅広く募ることはできるものの、採用後の給与決定や格付けなどの問題、さらには高齢者を採用することとなった場合にはですね、それぞれの職務において退職までの数年でその市にどのくらいの貢献と実績が残せるかなど、現実として難しい課題がたくさん残っているようであります。今後本庁においてはこうした市の今後の動きも一つの参考としながら、県下市町村の実態を見据えてまいりたいと思っておりますし、現実として自治体のみにならず民間企業も含め、現下の雇用情勢は大変厳しい状況が続いており、新卒者の就職にあっても大変狭き門となっているのが実情であります。従いまして、受験資格年齢の大幅な引き上げはできませんが、基本的には本庁における職員の年齢構成や職員配置のバランスを考慮して現実を捉えながら慎重に取り組んでまいりたいと存じます。 年金の保険料を徴収事務につきましては、平成13年度までは町で実施をしておりましたが、平成14年4月に町から国、いわゆる社会保険庁に一元化されたわけであります。この制度が変わったことなどにより、未納率が増加していると言われ、その要因といたしましては、年金制度改正のたびにですね、支給開始年齢の引き上げが行われてきたことなどにより、国民年金加入者の皆さんが将来に不安を抱くようになったこと、またマスコミ報道等による年金制度への不信、不安、不満などが大きく影響したためと言われているところでございます。なお本庁の国民年金保険料未納率は平成14年度 40% で、13年度と比較して8.2ポイント増となっております。本庁における未納者に対する対策といたしましては、直接町に保険料の徴収義務はないものの、年金制度の案内や保険料納付の PR を広報等で行うなど、納付率向上に努力しているところでもあります。今後とも保険料納付の窓口となっている社会保険事務所と連携をさらに密にし、国民年金事務を進めてまいりたいと考えているところであります。以上、ご答弁といたします。
5番小倉君。はい、5番。ではそれでは再質問いたします。国民年金の関係ですけれどもね、今当面にもありましたように、町から国にね、移ったということが大きな要因ではないかということですけれども、確かにですね、年金についてはですね、皆さん非常に不安を持って、いるんですね。そういうことが大きな要因であることは間違いないと思いますけれども、そこでですね、近隣市町村の状況がもし分かりましたら、お尋ねをしておきたいと思います。
庁事課長、井上君。
庁事課長、それではただいまご質問の近隣の収納率のご質問かと思いますけれども、厚木の保健事務所管内でですね、まず厚木市が平成14年度収納率が 61.0%、 それから海老名市が 65.9%、 そして、座間市が 60.8%、 綾瀬市が 66.3% で、京川村が 76.5% ということでございます。
5番小倉君。
わかりました。どこもね、未納率については増えているのかなというふうに思いますけれども、本庁の未納率ですね、本庁の未納率はいかがですか。収納率が結構です
。庁事課長、愛菜君。
愛川町のですね、年金の保険料の収納率は 60.0% でございます。
5番、小倉君。
わかりました。いずれにしてもですね、この問題は今年度だけの問題ではないんじゃないかなと思いますね。不安がある以上ですね、このなかなか難しい問題なんじゃないかなというふうに思いますけれども、ぜひですね、収納率が上がるようにね、連携をしながらですね、不安解消に努めていただきたいというふうに思います。これは要望にしておきます。次にですね、公務員のですね、受験資格なんですけど、実は神奈川県はですね、ワークシェアリングをね、今年度から導入をすることをですね、決めたようですね。ワークシェアリングについては私も以前に、 まあ、質問した経緯がありますけれども、神奈川県は、10月の1日ですね、1日からスタートするようですね。まあ、これは10月から、まあ、今年度ですね、まあ、試験的に、まあ、導入をいたしまして、来年度からは、まあ、本格的に、まあ、運用をすることを決めたようであります。まあ、雇用情勢が特に厳しい18歳から、まあ、26歳と、まあ、シニア世代の50歳から65歳を、まあ、対象としてですね、非常勤職員と日々雇用職員ですね、まあ、アルバイトですけれども採用を行うということを発表しております。まあ、職種につきましては、児童保育や福祉施設業務補助ですね、などの17種、まあ、日々雇用は県税事務所資料収集と事務補助で、まあ、100人程度、まあ、採用するというようなことをですね、発表しております。まあ、そこで、まあ、本庁もですね、まあ、これからこのですね、まあ、民間の今非常に雇用不安がありますからね、まあ、積極的にですね、前向きにね、ぜひね取り組んでいただきたいというふうに思います。まあ、要望にしておきます。それからの、まあ、介護保険なんですけど、介護保険のですね、ヘルパー講習ですね、今年度が、まあ、3年目、でありまして、まあ、初年度32名、昨年は19名、この15年度が91名ということで、増えた要因も分かったんですけど、まあ、そこでですね、まあ、これだけ大勢の方が、応募してくるということでありますからね、まあ、71人の方が、まあ、落ちてしまったということだと思うんですけど、来年度以降ですね、どのように、されるのか伺っておきたいと思います。増員されるのかね、伺っておきたいと思います。
民政部長、釜石君。
民政部長、先ほど町長が答弁されましたようにですね、非常に3年目になりますけども、人数がばらつきがございます。そういった中でですね、今後こういった研修を実施している中で、まあ、増員していくかどうか検討してまいりたいと考えております。
5番小倉君。
はい。まあ、私もこの介護保険制度につきましてはね、やはりこの家族介護ですね、家族介護の、まあ、支援ということを以前から、まあ、訴えてきたわけですけど、特に、夜です、まあ、強制老人の、まあ、方はですね、なかなか暗くなりますと不安になるようで、夜なかなか寝ないということもありましてね、まあ、家族の方はですね、夜間の介護の方が大変なようですね。そこでやはりこう介護していく上で、資格という、まあ、問題がやはり、大事なことじゃないかなというふうに思うんで、これはですね、やはり私は少子高齢化の問題については、まあ、家族介護やですね、まだボランティア、そういうのをですね、まあ、どんどんやっぱり進めていかないといけないと思うんですけど、まあ、そこでね、やっぱり資格者ですね、資格者、やはり大勢の方に資格を持っていただいてですね、そして、家族介護を含めたボランティアも含めたですね、体制というものをやはり確立していく必要があるんじゃないかと思いますね。で、この講習年1回ですからね、年1回ですから、今年、受けられなかった方がですね、もう来年でないとですね、チャンスがないわけですけど、もう今年71人の方が応募して、そして、まあ、落ちてしまったわけですね。まあ、来年度の受講者は何人になるのか未知数ですけども、 しながら今年やはり、町のね、自己負担が3万5000程度ですかということで、応募が増えたんじゃないかというような答弁でしたけども、きっとですね来年もねまたかなりの、応募があるんじゃないかなというふうに思いますね。そこで積極的にねやはり枠をですね広げていただきたいというふうに思います。斉藤をお尋ねします。
編集部長川下君。
編集部長、これからですね研修が始まりますので、そういった受講者のご意見等も拝聴しながら来年度算に反映してまいりたいと考えております。
5番小倉君。
はい、ぜひよろしくお願いします。それから有害鳥獣ですねの関係なんですけど、特に今年は何か被害が多いように思うんですけどね、今年の被害状況ですねもし分かりましたら、伺っておきたいと思います。
農政課長本間君。
農政課長、今年4月から、9月の被害状況でございますけど、まだ細かい集計してございませんが、先ほど議員さんおっしゃいましたように、猿による被害、それから主にトウモロコシとかですね、サツマイモ等の被害が発生しております。これらの被害金額とかですね、詳しい数量については年度末に報告になっておりますので、今の時点では把握しております。以上でございます。
5番小倉君。
はい、まだ把握してないようですけど、実はだいぶ被害がもう出ておりましてね、特に今の時期さつまいもがイノシシの被害に遭うっていうのはちょっと時期としては早いんじゃないかなと思ってるんですけども、もう何箇所かでですね、さつまいもが全滅したということがありますね。3日続けて出てですね、3箇所の畑が被害に遭ったんですけど、すべて、ですね、やられたようですね。そこで私はどうもですね、山に餌が不足してるんじゃないかっていうですね、思ってるんですけども、そのあたりの見解はいかがでしょうか。
環境経済部長井上君。
環境経済部長。イノシシの関係でですね、山に餌が不足をしているのではないかというふうなご質問でございますけども、イノシシはですね、山奥に住む動物ではなく、もともと平地の動物ですね、人と同じ場所で暮らす動物と言われているわけです。で、昭和30年代からですね、40年代頃はですね、里山平地に、イノシシがそれほど、出ていたけども多くはなかった。でそれは人がですね、里山を活発に利用しですね、イノシシを山奥に追いやっていたということのようでありまして、人とイノシシのですね、緊張関係があり、平行状態にあったというわけですけども、人がですね、里山に入らなくなったということ。あるいは、イノシシの子供、いわゆる、ウリボウと言われておりますけども、それを食べていたですね、キツネ。キツネが昔は多かったようでありますけども、そのキツネがですね、海鮮病で亡くなったことで、天敵が少なくなりですね、繁殖力の旺盛なイノシシでありますので、多くなったというふうになことも言われております。また、雑食性のイノシシはですね、最適な住みかは下草が多くてですね、隠れ場や餌が豊富な里山のようでありまして、そうした場所もですね、少なくなっているということから、山にの餌もですね、減っていることも現実の問題ではないかと思います。以上です。
5番小倉君。
はい、そうですね、私は人的要因なんですけど、今山へは行ってみますとね、非常に鹿柵ですとか、 あるいはですね、針葉樹が植え付けられた、40年ぐらい前に特にですね、植林されたんですけど、山行ってみますとね、やる背丈っていうのは、生産者、消費者、分解者というふうな言い方されておりますけれども、食物連鎖なんですね。でそういったですね、いわゆるそのバランスが崩れてしまったんじゃないかなというふうに思います。例えば針葉樹林、杉ヒノキの山行ってみますと、下にはほとんど下草生えておりませんね。そして、非常に生態系は貧困です。それは広葉樹林と違いましてね、一年中ですね、葉っぱがあるためにですね、林床が暗くなってしまうんですね。除寒伐、枝打ち等がされればいいんですけど、荒廃してきておりますから、そういう点ではですね、そういう針葉樹林の中の生態系は非常に貧困です。例えばイノシシは山で何を食べているのかということになりますと、ユリですとか、山芋ですね。それからタンパク源としてはミミズですとか、タワガニ等をですね、食べてるんですけど、やはりその固有樹林が減った、そして、腐葉土質の土がですね少なくなってますので、当然ながら餌が不足をしてくるということがあろうかと思います。それからイノシシについては非常に広範囲、行動範囲が広いものですから、40キロとかあるいは50キロとかいうこともあるようですけど、生息数を把握するのがなかなか難しいと言われておりますね。そこでこの管理区場の問題につきましては、生息頭数もどうも県でも把握してないようですから、難しいとは思うんですけどね。ですけど、この数が必ずしも増えたのかという問題についてはですね、なかなか結論出すには、難しい問題があるようですね。そこで、私は今年は特に雨が多かったために、山での餌不足が特に、あったんじゃないかなと。だから早くのうちから昨年あたりますと、もう少し先ですね、10月頃に、特にイノシシ出たんですけど、今年はもう8月に、出てますので、そういうことがあるのかなというふうに思っております。そこでですね、ちょっと1点伺いたいんですけど、駆除ですけどね、重機等による駆除の方法とですね、罠漁ということだと思うんですけど、特に、くくり罠についてですね、くくり罠については、やはりその問題が、起きているようでありますね。対象以外のものがかかってしまうということがあるようですけど、そのあたり、認識されているんでしょうか。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長、環境経済部長。くくり罠の関係でございます。まずですね、その捕獲の方法ですね、これはですね、鳥獣法で3種類の療法が定められているわけですね。でそれは網、罠ですね、それから創薬銃、空気銃の3種類ということでございまして、特に今言われました罠の関係、ちょっと内容をですね、さらにまた罠の中に、いくつか種類がありますね。箱罠、箱落とし、虎バサミ、囲い罠、5種類が定められているということで、ございます。そしてこの網とか罠の使用に関しましてはですね、その免許が必要なわけでありまして、その免許をですね、取るには必要な適正技能、知識を習得した上で県知事が行う試験に合格を すればですね、その資格が取れるというわけであります。そして今ですね、ご質問になりましたマックリ罠では、まあ他のものもですね、かかる可能性があるのではないかということでありますけれども、そういう話はですね、町の方でも認識をしておるわけでありまして、まあそういうことで、許可対象者ですね、これは保険の加入がまず義務付けられております。で、狩猟の許可、この交付の際にはですね、まあ、再度十分な注意を促しまして、適正な捕獲をお願いをしているということでございます。そして、まあ、罠をかけた後はですね、まあ、日に一度は必ず仕掛けた罠を巡回することなども指導いたしまして、まあ、誤ってですね、他の鳥獣がかかってしまった場合には速やかに離すような指導も合わせてしているところであります。以上であります。
5番小倉君。
はい、認識しているということで参ります。まあ、実はこのくくり罠、まあ、落とし穴方式といいますかね、一部が深くなっておりまして、そこに足を入れますとワイヤーが足にかかるようになっているわけですよね。で、まあ、かかりますと、まあ、これはもうパニックといいますか、そういうことが起きるんですけど、まあ、大きなイノシシについては自分の足を食いちぎって逃げたというようなこともあるようですね。そして伊香町周辺は意外とですね、まあ、ハイキングコースなんかも多いんでね、やはりそういうその手負いになったですね、なって人間を、まあ、襲う危険性もですねあるようですね。で、一番の問題は、まあ、いわゆる対象、駆除対象以外のものがかかったときにですね、罠をなかなか外せないというようなことがあってですね、まあ、仕方なく撲殺をするというようなことにですね、まあ、なっているようですね。まあ、鹿がかかっちゃったとかですね、まあ、そういうようなこ猟もあったようです。それから、まあ、猟犬がかかってしまったというのがですね、まあ、大体、強盗ですかね、強盗かかったというようなことがあるようですね。で、一頭はもう猟犬としては使えないというような状況のようですね。で、まあ、この問題全国的に起きておりまして、山梨県ではやはりこう裁判まで持ち込まれてですね、まあ、賠償400万円というようなですね、まあ、数字もね、出ているようです。で、どうしてもですね、獣道を追いますから、そこに仕掛けられておりますから、まあ、かかってしまうというようなことがあるようですね。で、まあ、今後のいわゆるその、まあ、捕獲の問題ですけど、まあ、箱穴ということで対応をしてもらった方がね、問題は起きないんじゃないかなと思うんですけど、そこで、箱穴ですね、どのぐらいあるのか伺っておきたいと思います。
野瀬課長、本間君。
野瀬課長、箱穴ですね、町には3個、それから農家さんの方に、4個ですね、一応保管するようにしております。以上です。
5番小倉君。
はい、わかりました。町に3個、農協が4個ですね、まあ、大きさもいろいろあると思うんですけどね、まあ、イノシシとか、まあ、猿とかいやハクビシン、まあ、大きさがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、特に私が心配したのは、まあ、犬がかかるという問題ですね。まあ、どうしても畑周辺、神社の周りに今かけるわけですから、まあ、どうしてその犬がかかってしまうというですね、まあ、問題が起きて、まあ、いるんですね。まあ、そこで、まあ、捕獲方法としては箱罠であればですね、無傷ですね、まあ、無傷でありますから、まあ、話すことが、ね、まあ、できるわけです。で、特に、最近ですね、まあ、獅子もそうですけど、まあ、猿ですね、猿の被害が非常に多いんですね。で、まあ、今年あたりを見ても、まあ、特に夏場なんですけど、
夏場にはですね、まあ、もろこしでありますとか、まあ、かぼちゃでありますとか、まあ、スイカもやられたというようなことも聞いておりますけど、まあ、特にあのこう山を抱えております半原ですね、地域でありますとか、それからまあ小底あたりもかなり被害は出ているようですね。実はついこの間ですけど、小底へ行った時にあの大きな群れがちょうど人家のところまで来てたんですけど、その時に非常に小猿が多かった。まあ、猿はあの1年おきに出産するんですけど、まあ、小猿が非常に多かったですね。ですから、先ほど答弁の中で、ありましたけど、トビオ群50から60という、まあ、数じゃないかと言われておりましたけど、かなりですね増えてきてるんじゃないかなというふうに思っております。群れが大きくなりますとまたあの群れは分かれていきますので、まあ、一層被害の拡大ということが心配、まあ、されていくわけですけども、まあ、喧嘩で、まあ、1000頭未満であれば、駆除の対象には ならないというようなことでありますけど、なかなか追い払いだけではですね、対応しきれないんじゃないかなというふうに思うんですけど、猿の対策について、何か検討されているのか伺っていきたいと思います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、猿の対策でありますけども、先ほどもですねちょっとお話は町長の方からございましたけども、保護管理計画ですね、これを、まあ、日本鹿と日本猿事業年度にできたわけでありまして、まあ、その中で、保護管理施策というのはですね、それぞれの個体群、それから群れの群れごとにですね、加害レベルというのは、まあ、調査が県の方でされているようでありまして、まあ、本庁の場合はですね、花王と京畑トビオの、まあ、3群ですねあるわけですけども、まあ、いずれも、まあ、加害レベルは3以下ということでございまして、これはですね、個体管理全体数が、まあ、1000頭はですね、管理していくということでございますので、基本的にはですね、その被害の防除策としては組織的な追い払いをまずしてくださいということがですね、三地区とも共通的な一つの対策でございます。それから今二つ目の対策としましてはですね、まあ、重要な農作物または大規模農地については恒久柵をですね、設置をしていきましょうということでございまして、これは今県の方でですね、緊急雇用対策の一環の中で、関係市町村ですね、そういうできる場所あるいは希望等をですね、合致すれば人事対策を講じているということでありまして、実はあの本庁でもですね、今話というか事業を進めております、細野の農村総合整備事業、あそこもですね、林道荒子林道ですか、に検討をしていたわけでありますけど、今、まあ、県の方とですね、実はあの現場等も確認をして具体的な打ち合わせをしているんですが、まあ、その一本下のですね、ところがいいのかなということで、まあ、そんなことはちょっと県の指導を受けてましてですね、そこにですね一つその県でやっている、まあ、恒久策をですね、やっていこうかというふうなことで、まあ、最終的にですね、まあ、地権者の話し合い等もございますんで、どうなるか分かりませんけど、今、その場所については、そういう恒久策をですね、講じていこうということで、進めているということが一つ。で、もう一つはですね、小規模農地については、会員策ですか。まあ、これがですね、多市町村の専念をちょっと言いますと、電気策のようでありますけども、効果がですね、あるということで、町の方でもこれをですね、実はの研究を今しておりまして、まあ、効果があればですね、これの、まあ、助成制度等もですね、今後、検討、研究をですね、していく必要があるのかなということで考えておりまして、あとは、まあ、今までやってきた、まあ、防除網ですね、まあ、これも一つの方策であったんですが、なかなか、まあ、多市町村の例、まあ、テレビ、うちの方もそうなんですけども、網ではなかなかですね、
効果が上がらないというふうな状況のようでございまして、まあ、現状ではですね、今申し上げました、まあ、一つは組織的な追い払い、そして、公共策ですね、の設置か会員策の設置ということで、ありまして、まあ、それ以外にですね、まあ、県の方で、その本管理施策の一つとして、考えられておりますのは森林の保全整備ということでございまして、これは、まあ、小室議員さんも説のようにですね、まあ、日本猿にしても、まあ、鹿もそうでしょうし、イノシシもそうなんですが、やはりその山の中にですね、まあ、餌の取れる場所がですね、これは必要だということは、やはりその紅葉樹林の保全、新より樹林の進行氷への誘導っていうんですかね、それから干ばつなどによる下層植生の回復、そういうこともですね、していかなきゃいけないということで、そういう対応もですね、していこうということで、それは今ある森林整備計画ですね、あるいは水源の森作り事業、そういうものを拡大しながらですね、やはり自然植生の維持回復に努めるというふうな対策もですね、一つその本館管理計画の中には掲げられているということでございます。以上です。
5番小倉君。
はい、あの策を含めてね、まあ、考えているということであります。まあ、まあ、いろいろね、試してみてですね、どういうことが一番効果があるのか、まあ、それ、まあ、電気柵は、まあ、かなり効果があるというふうに言われて、まあ、おりますので、ぜひですね、まあ、試験的に言ってでも結構ですけど、前向きにですね、導入をお願いしたいというふうに思います。でそれから、まあ先ほど井上議員も申し上げておりましたけれども、あの協議会ですね、こういうその問題につきましては、やはりですね、まあ、あの生態系は広域でありますから、なかなかですね、まあ、本庁だけで対応できる問題ではないというふうに認識してるんですけども、キリ市町村でも協議会をですね、設置しているところが多いようです。で、まあ、本庁も、まあ、以前には協議会があったようですけどもね、もう一度立ち上げて、まあ、いただきたいですね。それからやはりこの瀬田家についてはですね、まあ、広域での、まあ、対応ということになると思うんですけど、例えばその、まあ、重機による捕獲に失敗した場合ですけど、まあまあ、逃げてですね、やれ、まあ、近隣の、まあ、町村に、あるいは市町村ですけどにですね、まあ、逃げ込むということがあるわけですけど、そういう情報ですね、情報がやはり共有されないと、なかなかですね、被害を防ぐのは難しいんじゃないかと思いますね。まあ、本庁でもつい先般、まあ、小川地区で猟友会によってですね、まあ、獅子は出たと、2頭出たようですけど、いたのは3頭と聞いてますけど、ただ撃ったんだけども当たらなかったということで、なんか津久井方面にですね、まあ、逃げたというふうに聞いてるんですけど、まあ、いうことは愛川町は、まあ、これでね、しばらく戻ってこない、まあ、1ヶ月ぐらい戻ってこないんじゃないかなと言ってますけど、やはり、隣はね、隣行ってますのでね、そういう情報ですね、やっぱり共有しないといけないんじゃないかと思います。ですから協議会設置についてはもちろん立ち上げていただかないといけないんですけど、近隣との連携ということも一つ視野に入れてですね、検討していただいた方がいいんではないかなというふうに思いますね。ぜひ、そのような方向で、お願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、まあ、議員さんの説明に確かに近隣とのあれですね、連携、これやはり、まあ、確かにね、イノシシも40キロは動くというふうなことでありまして、こっちで追えばですね、津久井に行く、津久井を追えばこっちへ来るということですから、やはり連携した中でね、取り組むということは必要と考えておりまして、今言われたようなこともですね含めて検討してもらいたいと思います。以上です。
5番小倉君。
そうですね、まあ、うちから
ったら机へ行ったとかですね、教会行った、また向こうで怒られるとこっち来るわけですから、まあ、そういう広域の協議会というものがやっぱりいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ぜひお願いします。でそれからまあ、罠の、ね、関係ですけど、まあ、極力ですね、箱罠によるですね、対策というふうに移行していただけないかなと。でそういうことになれば、もし対象以外の、まあ、ものがかかったと、まあ、いう時にでもですね、まあ、無傷でね、まあ、話すことができるということだと思いますのでね、箱穴をですね、今後も増やしていただいて、そして、まあ、被害がですね、極力、まあ、減るようにね、積極的にですね、取り組んで、いただきたいというふうに思います。要望に、強くですね、要望いたしまして、